スケモリアソン、大井の帝、猪熊にて、天下の御室に花月に参りよう。お供の人々、何者ぞ、老石なり、御室のなるに、乗り物より、おりそうらえ、おりそうらえ、と、いらでけれども、あまりに誇り勇み、ようよともせざりけるうえ、飯ぐしたる侍ども、皆、二十よりうちの若者どもなり、礼儀骨法、わきまえたる者一人もなし、天下の御室とも言わず、一説、下馬の礼儀にも及ばず、駆け破って通らんとする間、倉沢倉氏、つやつや、入道の孫とも知らず、また少々は知ったれども、そら知らずして、助盛阿孫をはじめとして、侍ども、皆、馬より取って引き落とし、すこぶる地獄に及びけり、助盛阿孫、方法六腹へおわして、王子の小国全門に、この由訴え申されければ、入道大きに怒って、たとえ、天がなりとも、上界があたりをば、はばかりたもうべきに、幼き者に、そうなく地獄を与えられけるこそ、遺恨の次第なれ、かかることよりして、人には欺かれるぞ。このこと、思い知らせたてまつらでは、えこそあるまじけれ、天下を恨みたてまつらばや、とのたまえば、重盛卿を申されけるわ。これは、少しも苦しゅう候まじ、よりまさ、みつとも何度申す、源氏どもに欺かれて候らわんには、まことに一門の地獄でも候べし、重盛が子供とて、候らわんずる者の、殿の御室に参りあいて、乗り物より、おり候らわぬこそ、微老に候らえ、とて、その時ことに大たる侍ども召し寄せ、自婚以後も何じら、よくよく心うべし、誤って天下へ、無礼の良しを申さばや、とこそ思え、とて帰られけり。平家物語巻一、天下の乗り合いです。原文はいつものように学びやホームページ、www.voiceblog.jp/学びやで見ることができます。前回は、後白河院と清盛の関係が微妙なものになっていくのを予感させる場面をお送りしましたが、今回取り上げる場面に至るまでの皇室と平家の関係は一体どうなっていたのでしょうか。東宮立ちという商談では、以前に2歳にして天皇に即位した六条天皇が5歳で退位して、元服もしないうちに太上天皇となり、代わって謙春門院と後白河院の間に生まれた王子であった高倉天皇が天皇となったことが述べられています。高倉天皇の母である謙春門院、平の次子茂子は、平時信の娘、清盛の妻である時子の妹にあたります。この高倉天皇の即位は、平家の血縁が天皇になったという点で大変に意義深いものでした。一方、後白河院は出家して法皇となりますが、未だに政治的な部分では退くことなく、政務を取り続けます。あまりに権勢を誇り、心のままに振る舞う平家に対して、面白くない気持ちを持ちつつも、それを罰する機会もないままでした。ところが、この頃、ちょうど平家の悪行の始めにつながっていくとされる、ある事件が発生します。本日取り上げる場面はその事件を取り上げます。それでは本文を見ていきます。助盛阿孫、大井の帝、猪熊にて、天下の御室に花月に参りよう。こんな意味です。平の助盛阿孫は、大井の帝、猪熊で、摂政藤原元久の行列と出会い頭に参り合った。さて、ここで登場する平の助盛は、清盛の長男である重盛の子供です。この時13歳、中将の位にありました。この場面では、鷹狩りの帰りでした。続きを見ていきます。お供の人々、何者ぞ、老石なり、御室のなるに、乗り物より、おりそうらえ、おりそうらえ、と、いらでけれども。こんな意味です。摂政のお供の人々は何者だ、無礼だ、摂政藤原元房様のお出ましであるのだ、乗り物から降りてください、降りてください、と、せかしたが。さあ、摂政のように身分の高い人物の前では、馬から降りて礼をするのが礼儀です。さて、この助盛はどのように振る舞うのでしょうか。続きを見ていきます。あまりに誇り勇み、よう、よともせざりける上。あまりにも一族の権勢を誇り、勇んで、よう、よとも思わなかった上。飯ぐしたる侍ども、皆二十よりうちの若者どもなり。きつれていた侍たちは皆二十歳以下の若者である。礼儀骨法、わきまえたる者一人もなし。礼儀作法をわきまえている者は一人もいない。さて、トラブルの予感が漂っています。続きを見ていきます。天下の御室とも言わず、一説下馬の礼儀にも及ばず。摂政藤原元房様のお出ましとも気にかけず、一切馬から降りるというような礼儀を行わず、駆け破って通らんとする間、馬であたりを駆け破って無理に通ろうとするので、そう、なんと摂政を無視して強行突破をしようとしています。摂政側の人々はどうするのでしょうか。倉沢倉氏、つやつや、入道の孫とも知らず、倉沢のせいで清盛入道の孫とは気づかず、また少々は知ったれども、そら知らずして、また、多少は気づいたものでも、あえて知らないふりをして、助盛阿孫をはじめとして、 サブライドも皆馬より引き落とし、すこぶる恥辱にお及びけり。助盛麻孫をはじめとして、サブライたちを皆馬から引き落とした、ひどい恥ずかしめに合わせた。助盛麻孫、方法六原へおわして、助盛麻孫はやっとのことで六原にいらっしゃって、王子の小国前門にこの吉訴え申されければ、祖父である清盛入道にこの旨を訴え申し上げたので。さあ、可愛い孫が痛めつけられたことを聞いた清盛の反応が続きます。たとい天がなりとも上界があたりおばはばかりたもうべきに。こんな意味です。たとえ摂政様といえども、私清盛の身内には遠慮なさるのが当然であるのに、幼き者にそうなく恥辱を与えられけるこそ遺恨の次第なれ。幼い助盛に躊躇することもなく恥辱を与えなさったことは恨みを残す事態である。さあ、清盛の怒りの言葉が続いていきます。かかることよりして人には欺かれるぞ。こういうことから人に欺かれるものだ。さあ、このままでは人から舐められるという危惧を清盛は感じているようです。このこと思い知らせ立松らではえこそあるまじけれ、このことを摂政様に思い知らせ申し上げないではいられないだろう。天下を恨み立て松らばやとの名前は、元房殿下をお恨み申し上げたいとおっしゃると、さあ激しく怒る清盛に対して長男重盛の反応です。重盛卿申されければ、重盛が申し上げたことにはこれは少しも苦しゅう候まじ、これは少しも苦しくございませんでしょう。頼政光友など申す源氏どもに欺かれて候わんには、誠に一門の恥辱でも候べし。こんな意味です。頼政光友などと申す源氏どもに欺かれますならば、本当に平家一門の恥辱でございましょう。重盛が子供とて騒乱わんずる者の殿の御室に参り合いて、私重盛の子供であります者が摂政様のお出ましに遭遇して、乗り物より降り騒乱わぬこそ微老に騒乱とて、乗り物から降りませんことは愚かでございますと言って、その時ことに応たる侍ども召し寄せ、その時ことに当たっていた侍たちを呼び寄せて、重盛のセリフが続いていきます。自婚以後も何時らよくよく心うべし、今より以後もお前たちよくよく心得るかよい。誤って天下へ無礼のよしを申さばやとこそ思え、とて帰られけり、過失によって摂政様に無礼をしたとの旨申し上げようと思うと言ってお帰りになった。さて、冷静な重盛の反応ですが、実はこの事件はこのままでは終わりません。怒りに燃えた清盛は結局孫の受けた恥辱を晴らすために、摂政藤原元房の宮中への参内の途中を300騎余りの武士団で襲って、随人たち一人一人の元取り髪を切ってしまうという行動に出ます。藤原摂関家がこのような目にあったのは未だかつてなかったことです。これをもって平家物語では平家悪行の始めと述べています。それではもう一度本文を朗読して本日の授業を終えたいと思います。助盛麻孫大井の帝猪熊にて天下の御室に花月に参りよう。お供の人々何者ぞ老石なり、御室のなるに乗り物より降り候へ降り候へといらでけれども、あまりに誇り勇みようよともせざりけるゆえ、飯ぐしたる侍ども皆二十よりうちの若者どもなり、礼儀骨法わけまえたる者一人もなし、天下の御室とも言わず、一説下馬の礼儀にも及ばず、駆け破って通らんとする間、倉沢倉氏、つやつや、入道の孫とも知らず、また少々は知ったれども、そら知らずして、助盛麻孫をはじめとして、サブライドも、皆馬より取って引き落とし、すこぶる、恥辱に及びけり、助盛麻孫、方法六原へおわして、王子の小国全門に、この吉訴え申されければ、入道大きに怒って、たとえ天がなりとも、上界があたりおば、はばかりたもうべきに、幼き者にそうなく恥辱を与えられけるこそ、遺恨の次第なれ。かかることよりして人には欺かるるぞ。このこと思い知らせ立松らではえこそあるまじけれ、天下を恨み立松らばやとのたまえは、重盛卿申されければこれは少しも苦しゅう候まじ、頼政光友何度申す源氏どもに欺かれて候わんには、誠に一門の恥辱でも候べし。重盛が子供とて候わんずる者の殿の御室に参り合いて、乗り物より降り候わぬこそ微老に候へとて、その時ことに応たる侍ども召し寄せ、自婚以後も何時らよくよく心うべし、誤って天下へ無礼のよしを申さばやとこそ思えとて帰られけり。 本日の授業はここまでになります。